とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。まあ、その2011年の、まあ科学は、まあ、アーティストインテリジェンスを一つの、大きな新しい軸としつつ、さまざまな活動の展開を図っていくということなんですけれども、その中 で、ですね、その寺町の町家の管理人で、まあ、ある意味その常駐しているのは、まあ、野田さん一人なんですけども、その野田さんがですね、過去にもいろんな活動をしていました。今、どういう活動を、してきているんでしょうか。僕もあまり詳しいことはまだお聞きしてないので、そのあたりをお聞きできればと思います。
これまで、2010年はそれほど活動を、してこなかったんですけども、2009年から科学の学生メンバーと一緒に、まあ、勉強会という形で建築の住宅作品を中心に、調べてきてそれぞれ発表するということをやってました。
もうちょっと具体的に50年代60年代とか、
ああ、
テスタリーハウスとかって
ですね。そうですね。まあ、戦後という形をとって、で、まあ、その年代ごとにその住宅作品を、興味の持ったものを各自それぞれ集めてきて、でそれがどこが興味を持ったかとか、どういう意図で作られてきたっていうのをみんなで、見ながら、意見を言い合うというような会をしていました。
もうちょっと具体的にお聞きすると、そのケースタリーハウスっていうのはそのうちの1回だったんですか？
あ、そうですそうです。
他にはどういうところを連続されたんですか？
日本だと、まあ、いわば、まあ、有名なところで言うと篠原和夫とか、まあ、50年代だと、最小限住宅とか、あ、坂本和成とか、っていう日本の流れと海外の流れを調べることで、まあ、どういう流れが起きてきたかっていうのを把握するための勉強会っていう意味も込めて、そのいろんな作品を調べてました。
海外の住宅をもうちょっと具体的に言うと何ですか？
海外の住宅って何したっけ？
僕はグレンマーカットとリスカーンを見ましたね。メムコールハースとアールと、アルバアルト、
まあ、なんかそういった各自それぞれの興味を持った作品を調べてきている
。聞くとちょっと具体的に分かる。
あ、本当ですか。で、まあ、それについて意見を言い合う場と。
何人ぐらいでやっていったんでしょう？
まあ、なんか、まあ、研究とかいろいろあって来れない人もいたのでまあ、5人が平均的に集まった人数ですね。はい。
今年のじゃあ住宅勉強会ですか、どういうことを調べようと思ってたりするんでしょうか。あと目的とかもしあれば教えていただきたいんですけども。
まあ、まだ今年も、勉強会をしようと 思ってるんですけども、対象はまだその住宅作品を調べるとかっていうのは決めてない。まあ2009年にやったから、それはやめようと思ってます。で、総会の時に、まあ、建築ツアーを金沢の建築を調べて、それをまあデータベース化してそれをツアーで回れるようなプログラムも確立していけたらいいという話も出てましたけど、まあそれに絡めてもいいかなと思ってるんですが、別に建築にこだわらずに金沢のいいところ、まあ、その面白いことが起こっているところとかを集めてきて、でそれを対して、意見を言い合うっていうのもいいかなと。
僕はそれ反対。
あ、本当ですか。
なぜですか。それは勉強会っていうのはあんまりこうさ、周りで起こってることとかそういうことと無関係に、もっとなんていうのかな、身の回りでね、確かにその科学の活動とかあるけど、それと無関係にやるから面白いっていうところはあると思うんですよ。つまり他じゃ勉強できない、例えば科学の中であってもその科学の他の活動じゃできないから、この勉強会でこういうことをやります。例えばその、まあ、例えばだけど80年代のポストモダンをみんなもう忘れ去っているかもしれないけども、80年代のポストモダンの住宅、特にアメリカに中心に勉強会をやりますとか、なんか具体的な目標があった方が絶対僕は面白いと思うんです。で、今の話だと最初に住宅5、60年代の篠原さんとか坂本さんとかの、まあ、ちょっと後かで、あの住宅をやってたの、それはいいですよ。だけどそれは今度は海外と日本、海外と日本って言ったら全部じゃないですか。で、今度はあの住宅じゃなくて建築全部、しかも建築でもなくてというと、どんどん範囲が膨らむ方向にあると思うんですよ。そうじゃなくてこれだって絞ってやった方が僕は面白いかなと思う。で、その選ぶっていうのは大事なんですよ。対象を絞ってこの中のこれを、自分やるって言ったところで、自分の何らかのまあ、野田塾ならね、さっき野田塾って言ってたので、野田塾なら野田塾の方向性が出ると思うんですよ。そういうところをむしろ聞きたいかなと思います。
それは科学でやることはどういうつながりがあるんですか。
逆質問されました。だから科学でやらなくても、だって勉強会やってるっていう話だったから、科学の活動じゃなくても僕はいいと思いますよ。
まあ、それは別に科学の活動とつなげることは思ってないんですけど、まあ、その科学っていう場所が、いろんな人が集まっていると、まあ、いろんな大学の人たちが集まっていると、いろんな建築家も集まっているし、美術関係の人も集まっていると、そういう場所を生かしたような勉強会をしたいということが、まあ、一番の目的です。
まあ、科学って、まあまあ、いろんな大学の人が集まってるってもやっぱり近郊大の人が多いわけじゃないですか。で、その、まあ、多様性っていう面に関して言うと、僕は必ずしもそこまで多様性がある空間、まあ、多様性がある、団体だとは思ってないんですよ。むしろ金沢に独特の、つまり金沢をベースとした人々が集まる空間かなっていう感じはしてるので、まあ、もし勉強会やるとしたら、金沢の人がこういうことに興味を持ってますよとか、金沢にいると、例えばね、今年結構雪が降ったけど積雪について気になると、じゃあそのね、まあ、北国の住宅がどうかとか、雪の降る、まあ、地域での建築がどういうものがあるか、まあ、それこそ、ね、ロシアの建築について調べるとか、そういうなんか ある種のこう方向性を持つっていうのが僕は面白いかなと思ったんです。で、いろんな大学の人が集まるからいろんなことやりますという形だと、他のところと差異化ができないというか、特徴がこうなかなか伝わらないような気がするので、でせっかくその科学の中で、しかも町の中でやってるわけじゃないですか。まあ、そういうことで町の勉強会とかもあっていいと思うんですけども、ここでしかない勉強会だっていうことになると、ちょっとその勉強会のね、特殊性と、希少性が、出てくるかなと僕は思ったんです。
そうですね、そうだと思います。はい、まあ、さっき勉強会するって決まったので、まだ何も今年の展望は言えないんですけど。
はい。 ありがとうございます。そしたら、まあ、その科学には学生のメンバーも多数参加していてですね、結構長いこと参加してくれてるメンバーもいます。で、まあ、科学にしばらく参加をしてどういうふうに思ったかとか、これまでの感想とかね、それから科学に参加してるとこういうことが面白かったとか、そういう話があれば、聞かせてもらいたいなと思うんですけども、じゃあどっちですかね、今井君からいきますか。
今井です。僕はまあ、長いって言ってもまだ半年ぐらいですよね。ですよね。そんなだ、何回かレクチャーを一緒に受けて、あとその一緒にその代表の吉村さんと一緒にその長野県に建築、その建築関係のつながりで、そのもう裏の方まで、その例えば具体的に言うと、その長野県のコンテンポラリーズ の、 あの柳沢のさんの、あのエンパークをも実際本人にその、まあ、そのツアーの中一環として案内してもらったっていうのに参加したりしたんですけど、まあまあ、それっていうのも、まあ、こういう実際その社会に出た建築家の人とこういう場でつながれたことで生まれた機会だと感じますし、まあ、そういうことがもう確実に僕の中ですごい方向、僕の中での考えにすごい影響してるのは自分の中ですごく感じたりします。
自己紹介自分で言う、あ、篠原です。僕は、M1 の時から参加しているので、2年ぐらいになります。で、科学に参加して、まあ、思ったことっていうのはやっぱりレクチャー、著名な建築家だったりアーティストだったりっていう人たちがレクチャーをするっていうこと自体に僕はそれ以前まであまり意識的じゃなかったので、まあ、今では若干当たり前になっているところがあって、でもこれは実はすごいことなんじゃないかなと思いますと。で、それはやっぱり僕にも影響を与えていて、こういう場を作るっていうことの大切さとか重要性っていうものも感じるし、まあ、その場で話してくれた建築家だったりアーティストの言動とかも僕の考えにかなり影響を与えているかなと思います。まあ、かなり刺激的なものを得たなと思います。
カーキに参加して思ってた、
まあ、僕もう終わりました。
松尾です。僕はカークニア生き生き町屋プロジェクトから続けて参加させてもらってるんですが、まあ篠原くんが言ってたように、そういうちょっと難しいことは言えませんが、金沢に来て一番良かったなって思うのは、こういう地方都市にも、みんないろいろ考えてる人たちがいて、そこに参加できたのが、まあ、僕の身になってるかわからないですが、それを、体感できるっていうのはすごいことだなと思っています。はい、
はい、どうもありがとうございました。あとですね、まだ科学に入ったばっかりという、3人の3年生の学生ですかねの皆さんがいますので、まあ、時々活動に参加していて、今回の総会を機に、まあ、こちらに参加したということになるんですかね。その3人の学生から、まあ、自分が科学に入るんだったらこういうことあればいいんじゃないかとか、こういうことを期待してるとか、そういうことを話してもらえれば、あと今日の印象とかでもいいんですけども、そういう話をしてもらえればと思います。で、ちょっと一人まだ自己紹介、さっきはその場にいなくてできなかった、鎌谷くんから、鎌中くんね、ごめんなさいね、からお願いします。
はい、金沢工業大学環境建築学部建築学科3年 蜂屋研究室所属の鎌中誠です。科学には時々夏休み過ぎから、五十嵐さんが来た時のレクチャーとかに参加させていただいて、まあ、いろんな人と話す機会ができて、まあ、他の大学の人とかいろんな建築関係者の人とかの知り合いができて、そういう自分の関係の範囲を広げられたっていうのが良かったと思います。科学に入って、まあ、またいろんな人と話して、まあ、自分の考えとかを広められたらいいなと思っています。
金岡です。僕が科学に入ってよかったなと思うのは、エンバークの方にも見学ツアーに参加させてもらったり、あと建築関係者や美術関係者のレクチャーを聞かせていただいたりすることは、なんか大学では学べないことなので、単純にそういうことがすごく刺激になって、参加してということによって最大のメリットはそういうことかなと思います。
あ、はい、吉本です。僕も去年の夏頃から核の方に参加させていただいていて、僕が来た時、遊戯室やられてた方って中崎さんのレクチャーの時から、参加させていただいてたんですけど、まあ、それで面白いなと思ったのは、その地方の人を呼んでレクチャーをやっていただいたりっていうのがすごい面白いなと思っていて、やっぱりその金沢っていうのは結構孤独なところにあるというか、なんか東京からも遠いし他の都市からも遠いので、あんまり人が来てくれないっていう感じがあるかなって思うんですけど、そこで他の地方の人を呼んできて、そこでどういうふうな活動やってもらっているかっていうのをお話を聞けたりしたので、すごいちょっとそこはなんか金沢でもこういう展望が見出せるんじゃないかなみたいなところが、すごい感じたところがあったので、なんかそういうところって家具だとこういう話もいろいろ人呼んで聞けるんだなっていうのがすごい面白かったです。
はい、はい、どうもありがとうございました。ですね、まあ、科学は僕も、発足当初からボードメンバーとして、加わっているんですけども、まあ、僕からもその、科学の活動に携わって、まあ、今後の展望みたいなことになるんですけれども、まあ、科学やっぱりすごい本当にいろんな人が集まっていると思いますので、建築関係の人、美術関係の人、それから都市に関わる人とかが集まっているというのはすごく大きいと思っています。まあ、コンセプトでもそれこそ建築、都市、美術を横断するような活動をしていこうというのは、まあ、当初からずっと我々のコンセプトで、そういう活動を、まあ、今後もできればと思っています。でやっぱりいろんな人たちが集まっていて、で、まあ、若い世代で何か、それこそ金沢に貢献できたらという気持ちも、持っていますので、まあ、例えばその金沢の関係の人で、まあ、こういうところにこういう人が必要だっていう場合は、ぜひ我々に科学に声をかけていただけると、いろんな人たちがいます。で僕たちもその積極的にぜひ金沢に関わっていけるような、ことができればいいかなと思ってますので、ぜひこれから、まあ、金沢の中で、科学という活動団体がいろんな形で、まあ、関わっていけるようになればいいなと思ってますので、皆さんよろしく、お願いします。で、まあ、あと、メルオさんとですね、吉間さんの方からちょっと最後一言ずつ言って、いただいて、まあ、この回を締めに、したいと思います。じゃあよろしくお願いします。
各ウェブサイトがあります。 www.kaku.info ですね。そちらの方を見ていただいて、いろんなイベントの告知、それからあと メーリングリストへの登録というのもありますので、まあ、ぜひそれ登録していただいて、 今後の、まあ、イベントあのまたぜひご参加いただいたり、またこんなことやってるのなっていうのをブログ等のレポートで見ていただけると幸いです。またよろしくお願いします。
はい、吉村です。今の話の続きではないですけれども、あの、まあ、そういう意味ではですね、あのいろんな地方の人が例えば科学と何か一緒にやりたいとか、そういう、こう提案をしてくれるとすごくいいなと思います。まあ、そのウェブサイトをちょっと見ていただいて、あの考え方に共感してくださる方とかいれば、社会人とか学生とか問わず、まあ、いろんな、人と、まあ、僕たちも何かその一緒にできたらすごくいいなと思います。はい、
まあ、それではこれで科学の皆さんにいろいろお話を聞けたということで、まあ、今日の、まあ、科学のインタビューはこれぐらいに、したいと思います。あの2011年の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。